おはようございます、バートマンでございます。というわけでお久しぶりでございますね。ちょっと間が空きました。今日はラジオ撮っていこうかなと思っております。というわけでちょっと曇り空っぽいですね。今日はねちょっと天気良くなさそうだな。そんな朝でございますが、今日朝は今5時ぐらいですかね。今ラジオ撮っております。7時に公開します。7時に公開できるかな。はい、頑張りたいと思います。というわけでですね、今なんでできるかなって言ったのは、なかなか撮り終えないんですよ何度も撮り直して、で途中で諦めたりすることがあるんでね、それで今ちょっと急に不安になりました。というわけでですね、サクサクといけたらいいなと思っておりますが、今日はですね、2つほどお話ししたいなと思います。1つはですね、値上げが始まりますっていうのと、もう1つはね、なんていうタイトルにしたらいいのかな。なんつったらいいんだろうな暗黙、じゃあね、暗黙じゃないな。僕がちょっと固まった話をね、固まってしまった話をします、今日は。はい、そんなお話をしたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。バートマンこと末松和人です。僕がギタリストやっております。ギタリストの方は、かっこむギターラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンを運営していたり、YouTube でギターレッスンを公開していたり、3秒で引っ込むボーカルテクニックや40歳からの早弾き奏法革命、いろいろと書籍も出させていただいております。最近はですね、トーンレディという動画の音声をパワーアップさせる、アプリを作ったりもしております。ぜひ、ダウンロードしていただきたいなと思います。なかなかやっぱりダウンロードしてもらえないもんっぽいね。そんな感じがしますね。なんかこうそう、なんかちょっと伸びてるのか伸びてないのか、その数字を見るのがあるのかな、その機能があるのかなんか知りませんけども、まだね、レビューが増えてないところを見るとそんなにダウンロードされてないのかななんて思っておりますが、ぜひダウンロードよろしくお願いします。まずはですね、一つ目の話はですね、5月からね、もろもろ値上げがまたあるようです。まあ、特にですね、輸入輸出関係で賄っているような、まあ、食品ものとかですね、まあ、僕らギターとかもそうですね、そういうのは、一気に、ちょっと値段が上がりそうなところですね。5月から上がることは決まっていて、どのぐらい上がるかはちょっとわからないんだけど、いろんなところが値上げ値上げ値上げと言っております。もうね、正直、もうどうにもならなくなってきたっぽいですね。戦争の影響でシンナーとかがね、手に入らないんで、まあ、塗装関係ですね。塗装関係がやっぱり難しいっていうのと、まあ、ギターの塗装があるんで、そこら辺がすごく大変そうなのもありますし、まあ、その輸送費がね、その燃料サーチャージがですね、今までの 1.9 倍、まあ、なんで 1.9 倍って細かいことを言ってるのかちょっとよくわかりませんけども、まあ、2倍近くなるということになってます。っていうか、実際もうね、僕は燃料費代分、いろいろなところで多く取られております。早速もうね、5月からと言わず、今月の頭からかな?そう、もういろんなものがかかっていてですね、ちょっとね、震え上がっておりますが、いろんなサービスがなかなか難しくなってきてるかな、なんて思っています。これはね、もっともっと加速すると思っています、基本的には。なので、そこが、まあ、いろいろと、こらえどころかな、なんて思っていますね。やっぱり、もちろん今まで通り、やっぱりなんかこう、今まで通りがいいって思ってる人っているね。やっぱ変わりたくないっていう人は多いね。そう、気持ちはわからんでもないけど、もう早め早めに対策打った方が僕は勝ちだと思います。それでそのやり方に慣れてしまう方が得策じゃないかなと思っておりますね。もうそこはすごくね、重要なポイントじゃないかなと思ってますんで、早め早めの対策をおすすめします。というわけで一つ目のお話でございました。さあ、というわけでですね、今日の本題っていうか、まあ雑談ですけど、これも雑談ですけどもね、最近よく人と会うんですね。それでまあいろんな最近での近況報告とかね、したりとか、いろいろするためにも会ったりとか、お久しぶりの人とお茶したりとか、まあその、いろんな方と会うんですけども、それとはまた別の、そこにまあ戻ってくるんですが、それとはまた別の話でね、昔からね、俺ね、なんかこういうお茶しに行ったりとか、なんか飯食って喋るとかってなるとですね、どっ まあ、そのなんていうの、そういうお茶会とかお食事会に行くときってさ、やっぱしその丸腰で行くわけじゃないじゃん。やっぱしなんか仕事の話があったりとか、なんか、今後うまくやっていきたいとか、なんかそのなんかが絡んでたりするでしょ。まあそういう時に限ってね、俺ね固まるんすよね。固まっちゃうので、なんで固まるのかがちょっと俺もね分かってなかったんですよ。で、単純にまあ大したあの頭脳を持ち合わせてないもんで、そのね頭脳のせいだろうなって俺は思ってたんですよ。 IQ 低いから何言ってんのか分かんなくなるんだろうなってずっと思ってたんだけど、なんか最近ちょっといろんなことを僕も勉強したせいもあるかあるのか、なんか分かってきてしまって、なんかこの、話してる人の前後関係が、その話の内容の前後関係がおかしいんですね。やっぱしおかしいから固まるっていうのが分かったんですよ。要は処理しきれないんですね。なんでかというと、そこにね整合性がないというか、そう、これがね分かりました。そう、もしだから固まる人とかいたら、僕と同じように言葉が出なくなる人とかもう気づいてるのかもしれないけど、もしかしたらその話の整合性が取れてないからだということかもしれませんね。これがね、その場で結構スピーディーに分かるようになってきてしまいましたね。前はやっぱりそこに下心とかがあったんで、まあアホなこと言ってるけど、なんとかここを仕事につなげれなければみたいな、なんとかもそういう、なんつうのかな、この人が冗談で言ってんのか本気で言ってんのか分かんないけど、そんなことはいいから仕事くれっていう気持ちがあったのかもしれないけど、まあそこはなんとか合わせれたんですけども、なんか今は冷静にやっぱ話してるからかもしれない。まあ今自分のプロジェクトやってるんで、誰かからなんかこうなんとかお仕事をひねり出してっていうことの気持ちがないからだと思うんだけども、なんか最近整合性が取れてないなっていうので分かってきてしまいましたね。例えばそうだな、例えば何がいいかな、例えばなんかこう例えば末松さんは A という方法で進んだ方がいいよって言ったりするね、アドバイスくれたりする時があったりするじゃないですか。でもその人 A の方法で失敗してんですよ。僕の成功例はね、この方法だよっていうわけではないんだよね。その今まで失敗談を散々していてね、でなこれとかもやっぱなかなかうまくいかなくってねとか、あとはまあこういうふうにやってみたんだけどまだ全然なんかこういかなくてねみたいな話なのに、僕にはそのいやこういうのやってみた方がいいんだよ、こういうふうに やってみたらっていうのは多分もしかしたら思いつきなのかもね、思いつきで言ってるのかもしれないんだけど、そこに打開案が全くないんだよね。で自分はこういう経験でこれがうまくいったよって話だったらすごく役に立つし、じゃあその方法をじゃあお金を払うので教えてくださいみたいなことにもなっていくんだけど、そこに何もその手がかりがないっていうか、本当にさ、東京の南の方に島があって、そこには金が眠ってるらしいよ、取りに行けって言われてるような話っていう感じだよね。それがなんか分かってしまったりとか、言ってる内容がやっぱし有名人が言っているビジネスの成功法とかを丸パクリで喋ったりしてるのを聞いてると、あらってまあそれ丸のまんま誰かから聞いたことありますけどっていう話とかになんだよね。やっぱりその時にやっぱり固まってしまうんですね。それはだって返す言葉がないもんね。それ誰々さんも言ってたよみたいな話になっちゃうんで、まあよくあるんだけどね、僕らの世界って。そう、とある有名パーカッショニストが晴れの日はこのチューニングで、この曇りの時はこのチューニングがいいんだよドラムはとかっていうのを言ってたんで、ああそれ僕も聞いたことありますって言って、それはね亡くなった村上ポンタさんから教えてもらったんで、ポンタさんから聞きましたよっつったら、すげえ嫌そうな顔したんだよね。自分の手柄自分の手柄にしようとしてたんだろうね。 そう、そんなのとかもあるんでね、やっぱりこう本当にただ丸パクリで喋ってるっていうねこともあったりするから、やっぱりなんかこうその整合性というか、なんつったらいいんだろう、この人のために、自分が実際やってみて実際効果が出たものを喋ってるわけではないかもしれないなっていうことを考えます。なんか勢いとノリで喋ってるっていうことを考えると、やっぱなんかこうあまりそんなになんつうの、真剣に聞かなくてもいいかもしれないねわかんないけど、そんな風に言うとね、 何もかもが嘘になってくるのかもしれない、嘘みたいに聞こえちゃうから、そんなことはないんだけどね、そういうわけじゃないんだけど、でもやっぱしこう他人にアドバイスするってさ、あくまでもその人のことがある程度分かってたり心配してたりしない、本当に心配してて、その人の身辺がちゃんと分かってて、確実にそれで前に進めるかどうかをちゃんと理解するべきじゃない？そう、なんていうのかな、深い考えの人と浅い考えの人っていうのがやっぱりいて、やっぱりこの、なんつうのかな、じゃあどこどこに行きましょうね、11時に行きましょうっつったら、まあとりあえず車乗って行きゃいいよねっていうふうにしか考えない人と、車で乗っていくっていうことは駐車場もがあるのかも、先方にね、あの到着地に駐車場があるのかとか、まあ例えばガソリンスタンド寄ってちゃんと給油できたルートで行くのかいいとか、その後移動するからやっぱり車で行った方がいいからとかって、なんかその前後関係とかいろいろ調べていくのか、まあこれでは深さ分かりますよねっていうのと同じで、その人が何をしたくてどういうふうにやりたいから、どういうふうに動くべきなんだみたいなのはやっぱりね、考えないと言えないからね、やっぱちょっとおいきなりやっぱりいきなりこうするべきだっていう意見はちょっと危ないかもしれないね。そんなそれが分かるわけがないよねって話だったりするよね。いやいや本当にね、久しぶりになんか勉強になりましたね。はい、なんか自分が固まる理由をね分かってよかったなぁなんて思っていますね。はい、できるだけやっぱりこのまあ情報は情報としていいことだと思うんで、それはそれですけども、やっぱりこう自分が何をするべきかというのはやっぱり自分しかよく分かってないので、よく精査して考えなければいけないななんて思っている、なんかこう最近でございます。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。皆さんも、なんかこうね、先輩だからっつって、後輩だからっつって、分かんないけど関係者だからっつって、こう誰の意見でも取ればいいっていうわけではないような気がします。はい、精査して選んでまいりましょう。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。それではまたね。